お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年にダウンロードの多かった音声コンテンツの中から1日に1つのエピソードを10日間に分けてお届けします。第7回目の今日は内臓の不調についてのリポートです。食生活をバランスよく、そして繊維質を多く取り入れることで健康の改善につながるという内容です。昨年末からクリスマス、ニューイヤー、そしてルーナーニューイヤーと暴飲暴食が続いている人も、またそうでない人も、食生活を見直す良い機会かもしれません。昨年1月9日に放送されたリポート、担当は野別真由美です。
オーストラリア人の 50% 以上が内臓の不調に悩まされているという報告が上がっており、科学者たちは繊維質の摂取の欠如を非難しています。肥満と内臓の不調の関係を調べている新たな調査結果をもとに警告がされました。シドニーに住む教師エイミー・デバーオさんは減量のためにダイエットを決意しました。自分があまりベストな体型には見えない写真を複数見ました。今まで見たこともないようなデブになるのはいい気持ちがしませんでした。繊維質の多い食事を3ヶ月取り続けた後、エイミーさんは12キロ以上減量しました。ファーストフードと甘いものを新鮮な果物と全粒穀物の食事に入れ替えました。しかしそれで単に見た目が変わっただけではありませんでした。腸に良い食べ物が全体的な健康と抵抗力を向上させました。エイミーさんは他のオーストラリア人たちにもこの食生活を試してみるよう勧めたいと言います。今日は十分な野菜を食べたかしら、果物は十分取ったかしら。要はバランスなんです。秘訣はバランスの取れた食生活です。ですから多くの人から聞かれるのは、何を食べないようにしたの？何をしたの？変えたこと一つを挙げるとすれば何？ということを聞かれますが、ただ一つを変えればよいというものではありません。全体的にアプローチしているから続いているんだと思います。デバーオさんの経験は、政府の科学組織シロによるオーストラリア人の内臓の健康問題が取り立たされるべきだという新たなリサーチに基づいたものです。オーストラリア人3人に2人は太りすぎか肥満と言われており、シロの科学者であるギリー・ヘンドリー氏は、そういった人たちが一番危険な状態にあると述べています。太りすぎや肥満の人たちの方がより内臓の不調症状がある場合が多いです。胸焼けや胃の痛みや不快感、お腹の張りや不規則な排便、そしてまたそういった人たちは食事の内容も悪く、繊維質は少ないなど内臓の不調を悪化させる食事をしています。ヘンドリー氏率いるチームが、オーストラリア人の半数が内臓不調を抱えており、7人に1人はひどい状態の不調を経験しています。 83% のオーストラリア人が十分な繊維質を摂取していないことから、シロはそういった統計は驚くことではないと言います。ヘンドリー氏はこのことはオーストラリア人に限ったことではなく、世界中で起こっている傾向だと指摘します。アメリカやイギリスのような先進国では似たような傾向があります。我々は皆ジャンクフードの取りすぎで、野菜の量が少なすぎます。そしてある意味果物も同様です。栄養士たちは果物や野菜、そして全粒穀物は繊維質に富み、消化器系の善良なバクテリアを増強させることと内臓の調子を良くするのに役立つと言います。高タンパクな食品や豆類も栄養士たちから奨励されている食物です。オーストラリア栄養士協会のシモン・オースティン氏は、そういった食事は減量にも最適だと述べています。腸内菌を育てることで、その良い腸内菌が食欲をコントロールすることができるホルモンやタンパク質を分泌することで、どのように脳にメッセージを送るのかということが分かり始めています。太りすぎ、肥満が国際的に増えている昨今、摂取する食べ物や飲み物の見直しや、バランスの取れた摂取の仕方、そして腸内や内臓が健康化することで余計な体重も自然に落ちるという真の健康へのステップを真剣に考える年の初めかもしれません。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。